今日は第一列王記の22章です。これで第一列王記は終わります。次から、第二列王記が始まります。第一列王記の22章。一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もどうぞあなたが私たち一人一人に聖霊によってこの今日一緒に学ぶこの御言葉を理解する力をどうか与えてください。お願いします。また私たちの霊を励まして、どうかあなたの言葉に耳を傾ける思いを与えてください。あなたの御顔を主体求め、私たちの心をあなたに向けるその思いを、あなたに期待する思いを、主どうぞ与えてください。お願いします。そしてあなたが語ってくださる一つ一つの言葉に、知性においても、また霊においても、理解することができますように、どうか私たちをお助けください。お願いします。あなたが語ってくださるその真理の言葉が、私たちの深いところに、私たちの霊の領域に、書きつけられていきますように、どうぞ導いてください。御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが力を与え、本当に聖霊によって語ることができますように、どうぞインスピレーション与えてください。お願いします。今日もみんなであなたのことを待ち望みましょう。あなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。第一列王記の22章。まあ、ここでは、イスラエルの王のアハブと、またユダの王様のヨシャパテが出てきます。で、このまあ、二人のやりとりの中で、神の言葉や、またその御心を求めるということ。ですね、その、神を満足させるのか、人を、もしくは自分を満足させるのか、そういうことをその学んでいくことができます。まず一節。アラムとイスラエルとの間には戦いがないまま3年が過ぎた。3年間、イスラエルとアラムの間に、まあ、平和があったんですね。で、これは第一列王記の20章で私たちすでに学びました。で、ベンハダデがイスラエルに攻めてきたんですよ。アラムは、軍勢12万7千人。イスラエルは7千人と、諸国の首長に属する若い人たちが232人。そのベンハダデが二度も攻めてきたんですけども、二度ともその戦いに奇跡的に大勝利をしました。アハブは悪い王様でしたけども、神がその アハブを憐れんで、また恵みを与えたんですよ。それで、その大勝利が与えられ、本来はアハブがそのベンハダデを撃ち殺して、整絶して、そして完全にこの平和を得るはずだったんですが、アハブはそのベンハダデと契約、まあ、同盟を結んで彼を去らせました。まあ、それもあって、この3年間は平和でした。2節と3節。しかし、3年目になって、ユダの王ヨシャパテが、イスラエルの王のところに下ってくると、イスラエルの王は自分の家来たちに言った。あなた方は、ラモテ・ギルアテが私たちのものであることを知っているではないか。それなのに、私たちはためらっていて、それをアラムの王の手から奪い返していない。イスラエルの王というふうに書いてあるのは、これは、アハブですね。まあ、そのイスラエルとアラムのその契約というか、同盟が、その、もちろん有効であったので、平和であったんですけども、でも、そのユダの王のヨシャパテがイスラエルを訪問したときに、まあ、それを契機に、アハブはアラムと戦うことを決めたんですよ。その理由は、ラモテ、ギルアデを奪還するためです。第一列王記の20章では、まあ、34節ですけど、ここは開かなくていいんですけど、ベンハダではこういうふうに言いました。私の父があなたの父上から奪い取った町々をお返しします。そうやって言いました。でも、この約束をベンハダでは果たさなかったんですよ。そのまま3年間いたんです。それで、アハブは、そのヨシャパテと一緒に、このラモテギルアテを奪還するために 戦いに行こうではないかって、そういうふうにその語りかけたわけですね。4節と5節。それから彼はヨシャパテに言った。私と一緒にラモテギルアデに戦いに行ってくれませんか。ヨシャパテはイスラエルの王に言った。私とあなたとは同じようなもの。私の民とあなたの民、私の馬とあなたの馬も同じようなものです。ヨシャパテはイスラエルの王に言った。まず主の言葉を伺ってみてください。アハブはヨシャパテに協力を要請します。そしてヨシャパテはその協力要請をに対してその快諾したんです。いいよって。第二歴代史に行くと、まあ、18章に、まあ、この背景になることや、ここで今学んでいる第一列王記の22章と同じようなことが、同じことが書いてあるんですけど、第二歴代史の18章の一節を見てみると、ヨシャパテはアラブと、あ、ごめんなさい、アハブと縁を結んでいたというふうに書いてあります。縁を結ぶというのは普通の同盟ではないです。同じ第二、第二歴代史の21章、6節には、そのヨシャパテ、ユダの王様のヨシャパテの長男はヨラムさんって言うんですけど、そのヨラムさんはアハブの娘を妻としたというふうに書いてありますから、だからその、まあ、婚姻関係というか、親戚関係になったんですよ。だからこのユダの王様のヨシャパテは、イスラエルの王のアハブと縁を結んで、ヨシャパテの息子とアハブの娘とが結婚して、そしてその姻戚関係、親戚関係になったわけです。で、第二歴代史の18章では、そのしかも、このヨシャパテさんがこのイスラエルに来た時に、アハブはたくさんのご馳走を振る舞って、そして誘い込んだというふうに書いてあります。一緒に戦いに行こうよって。だからその人情としてはね、自分のその、まあ、親戚だし、義理のね。そして、そのこんなにもたくさんのそのご馳走を振る舞われて、そして一緒に戦いに行ってくださいって言うんだから、いや、ちょっと無限に断ることはできないかな、と。ただ、ヨシャパテは、このヨシャパテという王様は、朝を、覚えてますかね。ユダの朝王はいい王様でしたね。まあ、晩年はちょっと神に従わなかったですけど。でもその、朝王の息子、ヨシャパテさん、この人も朝と同じように、後でも出てきますけど。また朝よりもある意味その良い王様だったんですよ。神に従うという意味において。まあそれでもその判断はあんまり良くないんですよ。彼の判断は。だってヨアブとまたイゼベルとその親戚関係になるというのはちょっとあまりにもおかしいはずですよ。いずれにしても、ヨシャパテはその条件を出したんですよ。まず主の言葉を伺ってみてください。何かを決断するときに、第一、またかつ、重要なことですよ。神の言葉を伺うというのは。もし私たちが、人ではなくて、神を満足させたいというふうに心から願っているのであれば、私たちが何かと決断をするときに、第一に、また重要なこととして、行うことは、神の言葉を伺うということなはずです。いろんなことを決めるときに。神を満足させたいのであればね。だって、その神を満足させたいんであれば、神が願っておられる事柄を、その追求することを、そのことによって神は満足するはずだから。神が願っておられることや、その神の御心を、その、損なってね。私がこれやりたいんだって言ってることをその推し進めることを神は喜ぶわけないですよ。神の御心に反することを私たちがずっとやり続けるのであればね。だ神を満足させたいのであれば、私たちいろんなことを考えていろんなことを決めていろんなことを行動する前に、神は何を願っておられるんだろうって私に対して。それを祈る必要があります。そしてそれが失敗しない秘訣ですよ。私たちがその失敗というときに何を失敗というふうに言うかというと、人を満足させるために、またもしくは自分を満足させるために物事を決断し行うということです。だって私たちの願っていることというか、私たちの、第一の戒めは神を愛し人を愛することですよね。神を愛するとは神の命令を守ることです。神の命令とは、互いに私たちが愛し合って、キリストの皆を信じ、互いに愛し合うことだって。 そしてその動機は、その神がこんなにも私を愛してくれたから、神を愛そうという、その神に対する愛が、私たちの行いの動機になるんですよ。で、私たちのそのやることというのは、その神を愛すること、神に従うことですよ。その大きな大枠は、愛するということですよ。だから、どのようにしたら私は神を愛し、人を愛することができるんでしょうかって、この決断をするときに。どの、その、道を歩むことが、何をすることが、これをすることが、あれをすることが、その人、神を愛し、人を愛することになるか、わかんないことがいっぱいあるんですよ。もし、私が、自分を満足させるために、もしくは私がなんか気にしすぎて、空気読みすぎて、人のことを、人を満足するために、その神を満足させるとか、それをそのないがしろにしてしまうのであれば、それは失敗ですよ。もっと言うと、罪ですよ。愛さないということは、法がない、不法なわけですから。なので、どんなに私が、その、自分の思いを持って、人を満足させるために働いたとしても、結局なんか人間関係うまくいかないんですよ。なぜかというと、究極的にその、愛するではないからです。神を愛して、神のその言葉に従って、その人を愛するのであれば愛するになるんですが、神を経由しないで、神とか関係なくに、私の方法や私の思いや、またその人の言いなりになって、私がその妥協しながらその人を愛そうとするのであれば、それは、その関係にどちらかに、その、歪みが生じるんですよ。私が頑張りすぎて、その人を愛するぞとかって言って、それで爆発したり、こんなにもよくやってあげてんのになんだって。で、この人はこの人で、その、もっともっともっとって要求してくるから。それどこまで行ってもその満足を見ないんですよ。そして結果として、その愛しているつもりなのに、その人は愛されてるっていうふうに思わないんですよ。また時には自分を満足させるために人を愛そうとする時もありますよ。そしてその自分が願っているように相手の人が反応してくれないとなんか嫌な気持ちになるんですよ。でも神に従ってそれをやるのであれば相手の反応が関係なく私はその神に対してやってるというところで満足できるはずなんですよ。だから本当にその神を満足させるということや神がその何を願っておられるかということを知った上でやることとやらないとでは大きな違いがあります。6節と7節。ヨシャパテのその条件をアハブが聞き入れました。そこでイスラエルの王は約400人の預言者を召し集めて彼らに尋ねた。私はラモテギルアテに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。彼らは答えた。登っていきなさい。そうすれば主は王の手にこれを渡されます。アハブは400人の預言者たちを召集しました。後々書いてあるのでわかるんですけど、彼らは主に対して、神に対して不忠実で不誠実な預言者です。なぜかというと、彼らは神ではなくて王に対して忠実で誠実な預言者たちだったからです。この400人の預言者たちは、その神を満足させるために神から言葉を預かって、その、アハブに言葉を伝えるのではなくて、神とか関係なしに、目の前の王様である、自分の王様である、そのアハブを満足させるために。アハブを満足させるとどうなるかというと、自分が受け入れられるんですよ。このからくりわかりますかね？人のためにというふうに、私たちその神を経由しないで愛するという行為は、ほとんどの場合、自分を愛してるんですよ。自分を満足させたいんですよ。自分の地位を、その、得るために。自分が、なんか、満足するために人を愛そうとするんですよ。だからうまくいかないんですよ。相手からの見返りを求めたり、自分の方法を求めたりするから。この400人の預言者たちは、王様を、もしくは自分たちを満足させたかったんですよ。預言者なのに。7節。ところがヨシャパテは、ここに私たちが御心を求めることのできる主の預言者は他にはいないのですか？と言った。 面白いですね。このヨシャファテさんは400人の預言者たちが主に対して不忠実であるということ、不誠実であるということが分かったんですよ。他にいないんですか？とか400人の預言者たちが集められて、その400人って結構な数ですよ。その人たちが声を揃えて言うんですよ。戦いに行くべきだって、登っていきなさいって。そうすれば主は王の手にこれを渡されます。そうやってその400人がわーって言ってるのに、そこでヨシャファテは冷静に、ここには私たちが御心を求めることのできる、主の預言者は、預言者が他にいないのですか？ヨシャファテはおそらく、いろんなことをその決断するときに、主の御言葉を、そのまた主の御心を求めていたはずなんですよ。まあ、だからこの、どうなのっていう、主にまず伺ってくださいって、主の言葉を伺ってくださいというふうに、その言えたはずだし、またいつもその預言者たちを、通して、神のその言葉を待ち望んでたはずなんですよ。いろんなことを戦いに行くかどうかっていうときに、決断するときに。なので、識別することができたんですよ。この預言者たちはおかしいということが。どのようにおかしいかはわかりません。けどなんか釈然としないというか、なんかざわざわするんですよ。そういった識別というのは、私たちも、その、するんですよね。愛が増し加われるために。なんかおかしいっていう。この人なんかいいこと言ってるんだけど、なんか知らないけど、こう、変な感じがするっていう。識別力。識別力は、いつも本物に触れてないと、その力はつきません。前も話したことあると思いますけど、私もこれも聞いた話ですけど、その、銀行員の人たちは、その、本物のお札と、偽物の偽札とは、もう一発でわかるんですって。どんなに似てても、形が。触った感触が全く違うって。で、どのようにしたらそれがわかるかというと、その偽札をいっぱいその、学んだり、その、触れたりするんではないって。で、常に本物に触れてると、違うものが一枚入ってもわかるって。私たちがどれだけ本物に神の愛や神の恵みに触れてるか、また本当にそのフェロシップの中で交わりの中でその本音で話し合ったり、本音で祈り合ったり、愛し合ったりするようなその本物を私たちがどれだけ追求して、どれだけその本物に触れてるかによって識別することができるんですよ。でも逆に偽物にずっと触れ続けてたら、どんな偽物が入ってきたとしても、私たち識別することができないんですよ。そこはものすごくシビアです。ヨシャファテは、本物の預言者たちに、本当にその決断するときに神の御心にいつもその触れてたんですよ。だから、この400人の預言者たちが、神に対して不誠実であって、不忠実であるということを、識別することができたんですよ。神を満足させることを私たちが追求してないと、私が追求してないと。それは私の心から来てるのか、人を思うところから来てるのか、それを識別することはできないんですよ。聖霊の声を聞くことを私たちお勧めしてますけど、本物のその聖霊の声に私たちその聞いてないと、こういうものなのかというの。本当にその静まってみて、嘘だろうって思うような、その、なんか疑いも出てくるかもしれないけど、その中でその、本当に静まって、その疑いの言葉もありますって、私の心の中に。でもどうぞ、その聖霊が私に語ってくださるということを、その聞きましたって。だから私に、本当にその、語ってくださいって。イエス・キリストを信じたら聖霊が与えられるということを聞きましたって、そのことを信じますって。そしてその聖霊が私のうちに住まれてる聖霊が私に祈る言葉も、そのやるべきことも行わせてくださるって、その思いを与えてくださるって、何が正しいことなのかということを、何がその神の御心なのかということを教えてくださるって聞きましたってしよう。どうぞ語ってくださいって。騙されたと思ってというか。だからそれは本当にその神を求めて静まって、その沈黙をその続けるときに、神は語るはずなんですよ。それを続けると、自分の肉の思いから来てるのか、神から来てるのか、それを識別できるようになってくるんですよ。聖霊は必ず語りますから。自分の思いに、その、 自分の思いを追求すると、神はその思いっきり扉を閉めていくんですよ。ガンガンガンガン。うまくいかなくなっていくんですよ。でも、その神の言葉に、その聖霊が語ってくださる言葉に耳を傾けて、そこに足を進めると、なんか知らないけど、平安や力が湧いてきて、不思議になんかうまく物事が運ぶんですよ。会うべき人に会ったり、持つべきものを得ることができたり、不思議と扉が開いていくんですよ、そうやって。で、そうやってその失敗をしたり、また、ああ、やっぱり自分の思いをやってしまったって、いや、自分の判断間違ってたな、やっぱり これが神の声だったのかって、こういうふうに思ったとき、ああ、あれが神が私に願っておられることなのかということを、失敗を通して、失敗を繰り返して、たくさん毎回失敗しながら、その、追求するんですよ。追求するというのは、必ず正しいことをやり続けるということではないんですよ。失敗も含まります。うまくいかないことも、含まります。それでも、追求するんですよ。失敗したら失敗したで、ごめんなさいって、私、勘違いしましたって。そして、ああ、これがあなたの願いなんですね。そこに足を向けるんですよ。思いを向けるんですよ。それが追求ですよ。八節と九節。イスラエルの王はヨシャパテに答えた。いや、他にもう一人、私たちが主の御心を求めることのできる者がいます。しかし彼は、私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは、予言せず、悪いことばかりを予言するからです。それは、イムラの子、ミカヤです。するとヨシャパテは言った、王よ、そういうふうには言わないでください。そこでイスラエルの王は一人の宦官を呼び寄せ、急いでイムラの子、ミカヤを呼んできなさい、と命じた。この予言者ミカヤさん。アハブはこのミカヤを憎んでいたんです。なぜか、自分について良いことを予言しないからです。悪いことばっかり言うからだって。さすがアハブ。21章を学んだ時にもね、自分の家の隣にブドウ畑があって、ナボテの。それでブドウ畑くれよって言ったんですけど、売ってくれよって、土地交換しようよって。でも嫌だって言われたんですよ。それで拗ねたんですよ。ご飯も食べないで。アハブはミカヤを憎んでたって自分で言ってるんですよ。自分について良いことを予言しないから。でも予言というのは神の言葉を預かってそれを伝えるというのが予言ですよ。つまりミカヤが悪いのではなくて神の御心を損なうアハブが悪いんですよ。アハブがその神に従わないから神の御心を求めないから神を満足させることを王様として神に従い神のそのことを民に伝えそして神の御心に従って民をそのリードしていくような羊飼いのその役割が王様には与えられているのにそれをしないから、それをしてはならないって、悔い改めなさいって、そうしたらうまくいかないよ。そうやってミカヤを通して神はその恵みによってご自分の言葉を、真実の言葉をそのアハブに対して語ってるのに、アハブはそのパーソナルというか、私について良いことを予言しない。悪いことばっかり。私について悪いことばっかり言う。ミカヤは、神に忠実で、神に対して誠実だったんですよ。そしてアハブは神に対して不忠実で、不誠実だったんですよ。おそらくミカヤは投獄されていました。後半に、27節にミカヤはこの後予言するんですけど、その真実を。その後に、その、牢屋に入れられてますから。で、26節にそこにその下がらせなさいというふうに言ってますけど、それはそのリターン、戻らせなさいというふうに書いてあります。だから、ここで、その、刑務所から出されて、まあ、獄屋から出されて、そしてまたそこに戻された。獄屋に戻された。下げられた。そのようにも読めます。だから、アハブはもうめっちゃ憎んでるんですよ、こいつめって。本当のこと言うのに。真実を言ってるのに。だから神に対してその、明らかに、自分に対して真実を言う。で、その真実が自分にとって耳障りだから、こいつをその自分のその権力を使って、その刑務所に閉じ込めてるんですよ。自分の思いに沿わない奴は刑務所送り。皆さんが預言者だったら、アハブを満足させたいですか？それとも神を満足させたいですか？私たち簡単に言うんですよ。もちろん神を満足させたいですよって。当然のこととして思うんですよ。ただし、 神を満足させると、人から憎まれたり、ミカヤのように、まあ今はないかもしれないけども、日本、現代においてね、刑務所に入れられたりするんですよ。それでもなお、神を満足させることを追求するかという、その、このストイックなというか、結構厳しめの選択が私たちに迫られるんですよ。どこまで私たちが神に信頼し、その自分自身をその神に委ねるほど、神を信頼しているかというのが、その私たちの信仰がすごく問われるんですよ。追求というのは、それができることを続けるということではないというふうにさっき言いました。信仰もプレゼントです。信仰も養われるものです。御言葉を学びながら。徐々に徐々にいろんなことを通して神は私たちの信仰を、その練るんですよ。日の試練に合わせて。鍛錬するんですよ、私たちの信仰を。そしてより、その純粋な、純度の高いものとして不純物を取り除いて。で、不純物を取り除くときには熱いんですよ。苦しいんですよ。そしてそのより高度なものとするために、もっと硬いものとするために、もっと純粋なものとするためには、その思いっきりその温度を上げないと、そのゴミを取り除くことができないんですよ。でもその時に、神は私たちを苦しめたいのではなくて、私たちをもっとそのご自分に頼らせ、もっとその意によって恵みを私たちがその受け取ることができて、もっとその神との関係の中に平和を、もらって、そして、その神を愛し、人を愛するという中で、周りの人たちとのその平和をもたらしたいんですよ。私たちを通して祝福を与えたいんですよ。私たちの周りの人たちにも。もちろん私たちにも。その神を信頼して、神を満足させることを追求するかですよ。やるかやらないか、できるかできないか、そんな話をしてるんじゃなくて、その神を満足させようという祈りを含めて、助けてくださいも含めて、今日の詩篇の60編のように、失敗するときに、痛い思いをしているときに失敗して、そのときに、その真ん中で神に対して助けてくださいというふうに、神に救いを求めるのも、それも追求するの一つですよ。私にはできない。そこで終わってしまうんだったら、それは追求じゃないです。できないから祈るんですよ。できないけど求めるんですよ。そしたら神が私を助けてくださるはずだというその信仰がなければ、私にはできないという言葉は無意味ですよ。というかもう的を得てしまってそこで丸おしまいですよ。その先がないんですよ。私にはできない。私は弱い。けど、この弱い私が、このできない私が、このできないど真ん中で神に向かって助けてくださいというふうに、この思いを向けて神に向かうときに、神は私にそれをする力を与え、私に思いを与え、そのことをその成し遂げさせてくださるって。その信仰が必要ですよ、私たち。追求するには、神を満足させるには、追求すること、また信仰が必要ですよ。10節から12節まで。イスラエルの王とユダの王ヨシャパテは、おのおのの王服を着て、サマリアの門の入り口にある内場の 王の座につき、預言者は皆二人の前で預言していた。その時、ケナアナの子、ゼデキアは王のために鉄の角を作っていった。主はこう仰せられます。これらの角であなたはアラムをついて絶滅させなければならない。他の預言者たちも皆同じように預言していった。ラモテギルアデに攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。アハブというヨシャパテは王の座についていました。王の座はその町の門の入り口にありましたから、で当時はね。でそのあるいろんなことをその裁きをつけるときには王様がそこに座るんですよ。で預言者たちはここでその二人の前に立って預言をしてたんです。その中の400人の中の一人のこのゼデキヤさん。その鉄の角を作って訴えたんですよ。もう力のこの象徴ですね。アラムをついて絶滅させなければならないと。ラモテギルアデに攻め上って勝利を得なさい。で、他の預言者たちもみんなそうだそうだ。主はこう仰せられます。主は王の手にこれを渡されます。でもイエス・キリストは言いましたよ。主よ主よというものが神の国に入れるわけじゃない。神を主として従うべき方として、忠実で 誠実に従う者、またそれを追求する者が入れるんだって。第一コリントの4章の20節、神の国は言葉にはなく力にあるって。主よという言葉にその神の国はあるんではなくて、イエス・キリストを主として歩むという、イエス・キリストを主としてその従っていくというその実際のこの行いにこの反映するその力にあるって言葉ではなくて、ヤコブは2章の17節で行いのある信仰と行いのない信仰について言ってますよ。行いのない信仰は虚しいって。確かにイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるんですが、そのイエス・キリストを信じて義と認められる信仰は、私たちをそのイエス・キリストを主とさせ、その聖霊によって、そしてそれを追求させる力を、思いを、力を与えさせるんですよ。私にはできないと言って、そこで終わらせないんですよ、その信仰は。これほどまでに神が私のことを愛してくださったというその信仰は、また私たちに与えられているその聖霊というのは、私たちはもうできません。これで私はもう無理です。私は弱いんです。人を愛することなんか許すことなんかできません。丸って終わらせないんですよ。私たちに与えられている信仰は、私たちに与えられているその聖霊は、私たちがその主を満足させるということ、神に従うこと、その信仰に行いがついてくるぐらい、それぐらいのその力があるんですよ。できないから祈るというところ、追求するがゆえに、神を信頼するがゆえに、こんな私をも神は愛しておられて、私に恵みを注いで、できない私を、良いものが与えられる資格のない私に、神が良いもの、信仰も力も思いもすべて与えてくださるというその信仰を与え、追求させてくださるんですよ。そのことを祈ってないと、そのことを追求しないと、絶対にできないです。でも求めたら、神を満足させること、それを追求することを求めたら、私たちのうちに与えられている、私たちの隣にいておられるその聖霊が私たちの信仰を励まし、私たちの中に志を立てさせ、ことを行う力を与えてくださるって。追求しないからできないんですよ。祈らないから。できないや終わりになっちゃってるから、できないで終わるんですよ。追求するには、神を信頼して、神に助けを求め続ける必要があります。求めたら、必ず与えられるんですよ。13節と14節。さて、ミカヤを呼びに行った使いの者は、ミカヤに告げて言った。いいですか？お願いです。預言者たちは口を揃えて王に対し、良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と全く同じように語り、良いことを述べてください。するとミカヤは答えた。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べよう。使いの者が使わされたんですね。ミカヤにお願いしたんです。王のところに連れて行くときに。王について良いことを述べてください。どうかお願いしますって。言葉を変えて言うと、神を満足させるということはもう忘れていいから、目の前の人である、また王であるアハブを満足させましょう。神は今はとりあえずどうでもいいです。私たちもそのようなその心というか思いが入ってくるときありますよ。とりあえず今はこの目の前の状況に対応しないといけないから、神に信頼するとか神に従うとかちょっとそこは置いておこうと、教会でもないし日曜日でもないわけだから。でもミカヤは使いの者の願いは無視したんです。主が語られたことをそのまま述べることを約束したんです。自分の役割、神に忠実にあること、神に誠実であること、そして神から預かった言葉を語ること、それをわきまえてたんですよ。だから王を満足させるために神を無視することなんてナンセンスだって。馬鹿げてるって。ミカヤはそのことをはっきりと理解してたし、そのストイックな神を満足させるぞという思いを追求してたんですよ。 そうじゃなければ、他の預言者たちと同調して、自分の保身に回ったり、言われたことをそのままやってたはずですよ。ペテロたちも、そのユダヤ人の指導者たちに、もうイエス・キリストの名を語ってはならないって、この皆で教えてはならないって言われたときに、こう言いましたよ。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してくださいって。私たち知ってるんですよ。そのことはよく。人を愛することも、人を許すことも、親切にすることも、寛容であることも、我慢すること、その自制をすることも、それが良いことだって知ってるんですよ。そしてこれは神が喜ばれることだって知ってるんですよ。でも追求しないので、できない。それで結論付けて終わるんですよ。でも追求して、その神を信頼して追求して求めると、本当に神の力によってそれができるようになってくるはずなんですよ。それが神が願って、その神が約束しておられることだから。15節と16節。彼が王のもとに着くと王は彼に言った。ミカヤ、私たちはラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。すると彼は王に答えた。攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。すると王は彼に言った。一体私が何度あなたに誓わせたら、あなたは主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。まあ聖書はその言葉でしかないので、もし DVD がね、そのあったら、そのこんな感じですよ、多分。15節のこのミカヤの返答というのを王に答えた。攻め上って勝利に得なさい。主は王の手にこれを渡されます。この無機質な、もうなんか全然思いのこもってないような、もう言われたまんまをその通りです、その通りです、みたいな、馬鹿にしたような、そんな感じだったはずですよ。だから、そのアハブもすぐに分かったんですよ。そしてアハブはミカヤに真実を告げるように迫りました。そして、ミカヤは真実な予言をします。17節と18節。彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで飼い主のいない羊の群れのように。その時主は仰せられた。彼らには主人がいない。彼らを各々その家に無事に返さなければならない。イスラエルの王はヨシャパテに言った。彼は私について良いことを予言せず、悪いことばかりを予言するとあなたに言っておいたではありませんか。全イスラエルは山々に散らされ、飼い主のいないその羊の、群れのようになるって。もうこれは悲惨な状態ですよ。王は神の民、まあ、羊とされている。王を養う飼い主の役割が与えられています。神の言葉で養い、育て、羊の世話をするんですよ。愛することや優しくしてあげるんですよ。そして神がどのような方かを伝えるんですよ。御言葉によって。神が何をなされたいかを神の御心を示す必要があるんですよ。そして神は何をしてくださったのか、そしてこれから何をしてくださるかということを、その従順の結果、どのような祝福を得ることができるかということを伝える必要があるんですが、アハブはその羊飼いとしての、飼い主としての役割を放棄したんですよ。自分を満足させるための言葉を、自分の御心を、自分に従った結果を、伝え、またその報いを民に受けさせてるんですよ。アハブは真実を告げるようにミカヤに迫りました。が、真実の予言を聞いてアハブは怒りました。アハブはその真実を受け取ることができなかったんですよ。真実は知りたい。けどそれを受け止めるその力がないというか。私たちもそうですよ。真実を知りたいんですよ。私はどうなんでしょうって。でも信仰がないと、私が罪人で、イエス・キリストを信じないままでは、イエス・キリストにその抜きには、私はその永遠に滅んでしまうということを受け取れない、その自分がいたりするんですよ。だからその徐々に私がどれだけその本当に罪深くてイエス・キリストなしには無理なのかという、その救いがなくてその望みがないのかということを徐々に教えてってくださるんですよ。信仰に応じて。私本当にイエス・キリストを信じる信仰によってその義と認められたということをその分からせていただくと、 そこから先、ますます、自分の罪について、分かってくるんですよ。そうするとその対処できるから、そこで。私のこの罪のために、私が愛がないがゆえに、イエス・キリストが死んでくださったんだって。私の身代わりとなって。しかも私が神を愛したからではなくて、神が私をまず愛してくださったから、このイエス・キリストを私に与えてくださったんだって。神に対する信仰がなければ、私たちその真実を受け止める力はないですよ。真実を受け止めることはできないです。自分の素の状態を見ても立っていられるのは、自分の罪深さを見て。それはイエス・キリストが、まあ、神がまず私たちに明らかにしてくださった、その真実を信じるからですよ。許される情報なしに、自分の罪を認めることのできる人はいないですよ。自分が悪かったと言えるのは心から。それは許されるからだということがわかるからですよ。神の愛は、そのすべての私の罪を、悪を覆うということ、それを洗うということを信じるから、正直になれるんですよ。なぜ人の前で仮面をかぶってしまうかというと、その人の前に私が正直になると、その人が私を受け入れてくれないはずだというふうに思うからですよ。結局相手を信じることできないんですよ。でも神は、私がどんなでも、受け入れてくれますよ。その証拠が十字架なんですよ。私が神の前に弱くて、神の前に罪人で、神の前に敵であった時に、神は私のことを愛して、あなたのことを愛して、イエス・キリストを十字架にかけたんですよ。あなたのことを愛しているということを、私のことを愛しているということを最初にその伝えるために。その方を信じるのであれば、私の罪は全部許されるって。だからこの神の前に、その素でいられるんですよ、そのままで。そしてこの方に、恵み深い方に期待できるんですよ。このような私なんですけど、どうか私を助けてください。愛を与えて、愛することができるようにしてくださいって。許せるようにしてくださいって。あなたは私のことをご存知ですって。それでも私のことを愛してくださったことをありがとうございますって。その情報があって、その情報を信じるから、その信仰によって私たちはその真理を受け止めることができるんですよ。神がまず私たちに情報を公開してくださったんですよ。神が私たちを愛しているという、その真実を。それは信仰によって受け止めるだけですよ。そうすると私についての真実を神が語るときに痛いですけど、それを認めて神のもとに持っていくことができるんですよ。その神の愛があるから、私たち神を愛そうという思いが働いて、与えられて、そして神を喜ばせるために神を満足させようという思いがあって、それを追求することができるというこのサイクルができるんですよ。これ、ぶつ切りでは無理ですよ。神の愛を知らなければ、神を愛そうともならないし、求めなければ、神に従うこととか、神を喜ばせること、愛することできないんですよ。でもそれが一つになって、イエス・キリストにあって一つになるんですよ。聖霊によってそれがさらにその、はっきりしてくるんですよ。その中に私たち入れられているので、その追求することを私たち求めていけるんですよ。ミカヤは、アハブだけではなくて、預言者だけに対しても、まあその真実を、また預言をします。19節から。するとミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座に座り、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時主は仰せられました。誰かアハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒れさせる者はいないか。するとあれこれと答えがありました。それから一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言いますと、主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き、彼のすべての預言者の口で偽りを言う例となります。すると、あなたはきっと惑わすことができよう。出て行って、その通りにせよ、と仰せられました。今ご覧の通り、主はここにいるあなたのすべての預言者の口に偽りを言う例を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。 面白いですね、これも。主がアハブを惑わす、まあ、霊というか、見つかりを求めたんですよ。そしたら一人の霊、いろんな答えがあったうちに、一人の霊が進みだだって、私が惑わしますって。でも、神の見つかりは、天使たちは、その人を惑わすことは絶対ないです。神が人を惑わすことをしないから。つまり、その、この霊というのは、私が惑わしますと言ったことは、言ったものは、悪霊なんですよ。神の前には、良い見つかりも悪霊たちも出てこれるんですよ。ヨブ記を読んだことありますよね。ヨブ記では、その神のその御座の前にサタンが出てきてますよ。そして、俺がそのヨブをちょっと、そのちょっとね、悪いことやれば、そしたら、そのヨブはあなたなんか信じることしないよって。で、そういう会話があるんですよ。面白い話ですけど。そのアハブに対しても同じですよ。で、主の計画で、この400人の預言者たちに偽りを言う霊が授けられたんですよ。ラハブには神の恵みによってその悔い改めの招待状が何度でも何度も何度も届いたんですよ。でもそのたんびにアハブはそのことごとく破り捨てたんですよ。そして神の真実の言葉を語る預言者ミカヤを投獄してたんですよ。このプロセスがあって初めてその一人の霊が進み出て、私はそのアハブを惑わしますということを、じゃあ言ってきなさいという、その、この結論があるんですよ。いきなりはないですよ。ある時には、その、ある、その時に、裁きが下されるんですよ。どこかで。自分の自由意志で決めたことへの報いを受けるんですよ、そうやって。24節から28節すると、ケナーナの子ゼデキヤが近寄ってきて、ミカヤの頬を殴りつけていった。どのようにして主の霊が私を離れて行き、お前に語ったというのか。ミカヤは答えた。今にあなたが奥の間に入って身を隠すときに思い知るであろう。するとイスラエルの王は言った。ミカヤを連れて行け。町の司アモンと王の子ヨアシのもとに下がらせよ。戻らせよとかも、訳すことができます。王がこの男を牢獄に、獄屋に入れ、私が無事に帰ってくるまで、わずかなパンとわずかな水をあてがっておけ、と命じたと言え。ミカヤは言った。万が一、あなたが無事に戻ってくることがあるなら、主は私によって語られなかったのです。そして、皆の人々よ、聞いておきなさい、と言った。ミカヤは殴られて投獄されました。これも、神に従った結果ですよ。それでも、神に信頼し、神を信じて、神を満足させることを、その求めるかって。まあ私たちこんなことはほぼほぼないと思いますが。でも私たちのそのイマジネーションの中ではこれを考えるんですよ。今、神に従ったら、今、その神が願っておられることをやろうとすると、私はその殴られて投獄されるって。この人から絶縁関係を、その絶縁を言い渡されるって。私もそうやって、その大学生の時は、いましたから。本当に一人としてというか一人を除いては、はっきりと自分がイエス・キリストを信じたってことを言えませんでしたよ。怖くて。私が神の愛をまだ知らなかったからです。私が本当に許されて、私の全てを神が受け取るまで、こんなにも私を愛してくださっていることを知らなかったんですよ。だからその神が私をその悪くするはずがないって。そのような信仰が全くなかったし、働きもしなかったんですよ。だから私怖くて言えなかったんですよ。何度も促しはありましたよ。この時に私はイエス・キリストを信じていて、こんなことを一緒にやりたくないんだって。でもその聖霊の思いを、その聞いてはいたけども、全部その、蓋して無視してきたんですよ。それでたくさんの刈り取りもしましたよ。痛い思いしましたよ。罪を犯したがゆえに、神に聞き従わないからね。ミカヤは、何が何でも神を満足させることを追求しました。そのゼデキヤに殴られたんですよ。この鉄の角を作ってこれでみたいなこと言って。パフォーマンスをした人。どのようにして死の霊が私から離れていったって言うんだって。神に不忠実で不誠実であったがゆえですよ。神を満足させることではなくて、王であるアハブを満足させることを追求したからですよ。結果、自分を満足させることを追求したからですよ。私、アハブも怒ってミカヤを投獄したんですよ。でも、ミカヤは、 その神は必ず真実な方で、裁きをつけないで置かれることではないということを、その心から信頼して信じてたんですよ。だから神が語ったかどうかというのは、結果を見れば一目瞭然だって。ゼデキヤに対しても、アハブに対しても。俺、町の門の公開裁判で、その、聞いていたすべての民に対して、ミカヤは語ったんですよ。覚えておきなさいって。身によって判断するんですよ。バプテスマのヨハネは、立法学者たちに、もし悔い改めるんであれば、悔い改めでバプテスマを受けるんであれば、悔い改めにふさわしい身を結びなさいって。その身を結ばれてないじゃないかって。イエス・キリストは、マタイの21章の43節で、神の国は神の国の身を結ぶ国民に与えられると言ってます。身を結びなさいって。ヨハネは15章の16節で、身を結んでその身を残すためにあなた方は神によって愛されて、選ばれて、任命されたんだって。身というのは、御霊の身ですよ。つまり愛なんですよ。私たちが神を、イエス・キリストを主としているのであれば、身は必ずなるんですよ。自然に。昨日娘と一緒にどんぐりを拾いに行きました。めっちゃいっぱい落ちてましたけど。いっぱい拾いました。もう疲れて、昨日の夜晩ご飯も食べないで、今日の朝まで娘が寝るぐらいたくさん落ちてました。まあそれだけじゃないんですけど。その実は自然となるんですよ。実というのは。その実を鳴らすために、その木がなんか一生懸命動いて、ゆっさゆっさゆっさとかって言ったら見たことないですよ。自然となるんですよ。この木に、幹につながっていることによって。枝ができて、葉っぱができて、花が咲いて、自然となるんです。私が神を喜ばせようとしているかどうかというのは、私の言葉によってそれを証明できるのではないんですよ。私、何とでも言えますよ。神の前にはそれは嘘だっていうのは分かってるけど、皆さんの前に私が嘘をつけば、皆さんはそれを信じれるように、いろんなそのクリスチャン用語とか、クリスチャン態度とか、そういうのを身につけてきましたから。私はそのように、その小さい時を過ごしましたよ。あたかも自分が神のことを知ってて、神を信じているもののように、それを演じてたから。でも一切、自分で言うのもなんですけど、全く自慢にもならないんですけど、この御霊の実を結んでなかったと断言できますよ、私。愛するということ。神を愛するということ。人を愛するということ。神が願っておられるこの愛という実を結んでこなかったと私断言できますよ。私の態度や私の言葉によっては、私があたかも実を結んでいるようには見えたかもしれないけど、本当のその収穫を、その実を結ぶというその実は、一切私のこの収穫のバスケットには入ってなかったはずですよ。神の愛を知らなかったし、本当にその求めて神を愛したり、神に従ったり、また人を愛したり許したりするということを心から求めたことなかったからです。神を満足させよう、神を喜ばせよう、神に従おうというふうにしているのは、私たちの態度や私たちの言葉ももちろん大切ですけど、だけでなく、身をもって証明できるもののはずなんですよ。本当に私のうちから愛が湧いてきて、人をその許したり、忍耐することができたり、本当になんか嫌なんだけど、でも親切にすることができたり、自制して我慢することができたり、で神に期待することができたり、それが身なんですよ。その身が私の生活の中にどれほどあるかということが、私がどれだけ神を満足させようとしているかどうか、それを追求しているかどうかのバロメーターですよ。どんなに私が何かやってるつもりでも、私の毎日の生活の中に身を収穫する身を見ることがないのであれば、その一日神を満足させることを追求しなかったということになるんですよ。ものすごくシビアに、それは一目瞭然に現れます。求めたら、実は必ずなるんですよ。必ずです。それは私の頑張りではなくて、自然と聖霊によって私の内側から、その神への愛や人に対する愛が湧いてくるものだからです。頑張って愛そうってしなくても、その内側からその慈し、その人を慈しむ思いや、その憐れむ思いが湧いてくるんですよ。求めたら。 その実が、どれだけ私たちその実を結んでいるかどうか、それによって、どれだけ私がシビアに神を満足させようと追求しているかということを測ることができます。それは神と皆さんでしか分かんないです。私は分かんないです。皆さんの心を見透かすことできないから。29節。やばい。時間がない。どうしよう。なるべく早足で行きます。こうしてイスラエルの王とユダの王ヨシャファテはラモテギルアテに攻め上った。アハブはミカヤの予言をなんていうのかな、聞いても無視したというか気にしなかったんですよ。ヨシャパテがなぜ一緒に行ったかは本当にわかりません。ヨシャパテはその神からのゴーサイン、つまりその勝利の約束はもらわなかったのに、むしろ戦いに大敗してアハブは死ぬってことを聞いたのに、戦いに出て行ったんですよ。戦いに行くには、その出て行くには賢いとは言い切れないんですよ、これ。負ける戦いにあえて行くんですよ。確かにその隕石関係にあるというか親戚だからとか、なんかいろんなその人情が働くんですけど、いろんなところで私たち神の御心を求めて、蛇のように悟く、鳩のように素直である必要があります。この状況は大丈夫なんだろうか。神は何を願っておられるんだろうか。悟く考え、また神の言葉に素直である必要がありますよ。30節。その時イスラエルの王ヨシャファテに言った。私は変装して戦いに行こう。でも、あなたは自分の王服を着ていてください。こうしてイスラエルの王は変装して戦いに行った。アラムの王は自分の配下の戦車隊長たち32人に命じて行った。兵士や将校とは戦うな。ただイスラエルの王を目指して戦え。戦車隊長たちはヨシャパテを見つけたとき、確かにあれはイスラエルの王に違いないと思ったので、彼の方に向かって行って戦おうとした。するとヨシャパテは助けを叫び求めた。それで戦車隊長たちは彼がイスラエルの王ではないことを知ったとき、彼を追うことをやめ引き返した。ヨシャパテはどこまで、なんていうのかな、人情深いというか、どこまでその、賢くないのか、お人よしなのか。自分がターゲットにならないためにアハブは変装したんですけど、ヨシャパテを影武者としてただその利用しようとしただけじゃないですか。なんでこんなことするか。で、案の定ヨシャパテはターゲットになったんですよ。だからヨシャパテさんよって、ちょっと考えてよって思いたくなりますよ。すぐわかるのにね。だ本当にその考える必要はありますよ。もしかしたら彼にはその、ものすごい信仰があったかもしれないですよ。神は私を殺さないっていう。でもそんなところにわざわざ出ていくと痛い思いするに決まってるんですよ。ヨシャパテはターゲットになりました。でもヨシャパテはその中で助けを叫び求めたんですよ。私はアハブじゃない、助けてくれって言ったわけじゃないんですよ。第二、歴代史の18章31節にはこう書いてあります。神が彼を助けられた。神は彼らを、その追いかけてる人たちを彼、ヨシャパテから離れるように仕向けられたって。ヨシャパテの判断は確かに悪かったんですよ。アハブと縁を結んで、アハブと一緒に出陣して、アハブは変装して自分は王服を着るという。それゆえその報い、この刈り取りはあったものの、それでもその真ん中でヨシャパテは神に助けを求めたので、恵みとして神はヨシャパテを助けたんですよ。神はそのような方なんですよ。私たちがどんなに愚かな判断をしたとしても、やっぱりごめんなさいって、神に向き直って神に助けを求めるんであれば、神は私たちを助けてくださるんですよ。そうやって学んでいくんですよ。どれだけ私のその判断が愚かだったかって。そして識別できるようになっていくんですよ。そしてその中でより神を知るんですよ。そして神に対して本当に信頼して一歩進めるようになっていくんですよ。追求するからです。34節。ところが一人の兵士が何気なく弓を放つと、イスラエルの王が王の胸当てと、草摺りの間を射抜いた。そこで王は自分の戦車の御車に行った。手綱を返して、私を敵陣から抜け出させてくれ。傷を負ってしまった。その日、戦いはますます激しくなった。王はアラムに向かって戦車の中に立っていたが、夕方になって死んだ。傷から出た血は戦車のくぼみに流れた。日没の頃、陣営の中に、めいめい、自分の町、自分の国へ帰れ、という叫び声が伝わった。 王は死んでからサマリアに着いた。人々はサマリアで王を、葬った。それから戦車をサマリアの、池で洗った。すると犬が彼の血を舐め、遊女たちがそこで身を洗った。主が語られた言葉の通りであった。アハブのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、彼が建てた造毛の家、彼が建てたすべての町々、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハブは彼の先祖たちと共に眠り、その子アハゼヤが代わって王となった。神がすべてを治めておられるということです。一人の兵士が何気なく放った弓がアハブに当たったんですよ。何気なく、意図的にではなく、ビョーンって、撃ってみや、えいみたいな感じですよ。とりあえず、敵に向かって撃ってみるかって、アハブがどこに行くかわかんねえって。自分たちが追いかけてた、その王様と思ってた、その人は王様じゃなかったって、やばいって、これどうしようって、もうわかんないからいいやって、ピンって弓を放ってみたんですよ。そしたらアハブに当たったどころか、その変装してたアハブに、しかもこの胸当てと草釣りの間を射抜くって、アハブの致命傷になるぐらいの、そのとこにもうピンポイントで当たるんですよ。どういうことですか？で、人の努力とか、人の頑張りにはよらないんですよ。神のその計画というのが進んでいくのは。ここから見ても明らかですよ。どれだけだから私たちが神に求め、その神に助けていただくかというところでしか、私たちその神に喜ばせるということを追求していくことできないですよ。アハブは致命傷を負って夕方になって死にました。アハブが死んだことが伝わって戦いが終わって兵は解散して、ミカヤが語った通りにその予言の通りになったんですよ。ヨシャパテについても書いてあります。41節から少し長いですけども一気に50節までいきます。朝の子ヨシャパテがユダの王となったのはイスラエルの王アハブの第4年であった。ヨシャパテは35歳で王となりエルサレムで25年間王であった。その母の名はアズバといい、シルヒの娘であった。彼はその父アサのすべての道に歩み、その道から逸れることなく、主の目にかなうことを行った。しかし高きところは取り除かなかった。民はなお、その高きところで生贄を捧げたり、香を焚いたりしていた。これはその偶像に対してではなくて、その神殿以外のところでその神にその香を焚いたり、生贄を捧げたりってことですね。これも神は喜んでるわけではないんですけど。ヨシャパテはイスラエルの王と友好関係を保っていた。ヨシャパテのその他の業績、彼の立てた功績とその戦績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。彼は父、朝の時代にまだ残っていた神殿断章をこの国から覗き去った。その頃、エドムには王がなく、主語が王であった。ヨシャパテは、タルシュの船団を作り、金を得るために、オフィルへ行こうとしたが、行けなかった。船団がエツヨン、ゲベルで難破したからである。その時、アハブの子アハズヤは、ヨシャパテに、私の家来をあなたの家来たちと一緒に船で行かせましょうと言ったが、ヨシャパテは承知しなかった。ヨシャパテは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共に父ダビデの町に葬られた。その子ヨラムが代わって王となった。ヨシャパテは朝の子供で35歳で王となったんですね。25年間エルサレムで治めました。イスラエルの王と友好関係を保っていたんですけども、第一コリントの15章にも書いてあります。33節、友が悪いと良い習慣が損なわれるって。彼はその光のトカゲがありますね。良い習慣、永遠に視点を向けること、また神を満足させる、それを追求すること、それが損なわれていくって。アハブといた時にはもう痛い思いをしてそれを学んでいったはずです。そして主の目にかなうことを行いました。朝のすべての道を歩んでその道からそれずに、また朝の時代にまだ残っていた神殿断章だから覗き去ったと。で、第二列王記歴代史の20章に書いてあるんですけど、まあ、ここはもう今開けて読むことはしません。タルシュシュの船団をその金をもら得るために作ったという話が歴代史にまた詳しく書いてあります。アハズヤと行動を共にすることを拒否したんですよ。この船が難破したのはアハズヤと一緒に行こうというふうになったからなんですよ。歴代史を見ると書いてあります。だからヨシャパテは失敗から学んでいったんですよ。悪い友とは行動を共にしないって。だからアハブのところでも失敗したし、そしてそのアハズヤのことでも失敗したので、そういったのを学んでいったんですよ。でも神に従うということを追求して続けていったからこそ学べるんですよ。そうじゃなかったら何度でも悪いことをして、また痛い思いをして学ばないんですよ。ずっと。なんだよって、神なんか、 それで神を、その文句、神に文句言ったり、自分の満足することを言ってくれない友達を、また、真実な友を牢獄に入れたり、追放したりするんですよ。51節から53節、アハブの子アハゼヤは、ユダの王ヨシャパテの第17年に、サマリアでイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった。彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の道と彼の母の道、それにイスラエルに罪を犯させた、ネバテの子ヤロブアムの道に歩んだ。すなわち、彼はバールに仕え、それを拝み、彼の父が行ったと全く同じように行ったので、イスラエルの神、主の怒りを引き起こした。ここに書いてある通りです。私は誰を満足させたいかです。ちなみに、ヨシャパテの子供、ヨラム。この子は、アハズの悪い王様の娘を妻としています。このヨラムさん、ユダ史上最悪の王様です。アハブとイゼベルの道を歩んだんですよ。アハズヤと同じように。誰と縁を結び、誰を友として、誰と行動を一緒にするか。私たちが神を満足させることを追求するときに、ものすごく必要なことですよ。蛇のように悟く、鳩のように素直になる必要がありますよ。そのために私は誰に、また何にすがっているか、本当に吟味する必要がありますよ。神は私たちのことを愛しているんですよ。それに私たち、それゆえに私たちが助けを求めるときに、その失敗の真ん中であったとしても、神は私を助けてくださるんですよ。そして恵みを施してくださいます。この方にもっともっと信頼できますように、その恵みのうちに私たちが留まっていることができますように、そして本当に神を満足させることを、神を愛し、人を愛するということ、また互いに愛し合うということ、これを追求できますように、やめるんじゃなくて、できないという事実を、その知って終わるんじゃなくて、できないから求めるというところまでいけますように。祈ります。天のお父さん。あなたが私たち一人一人のことを愛しておられること、本当にありがとうございます。私が失敗することも、私に愛がないことも知って、承知の上で、あなたの御子であるイエス・キリストを十字架にかけて、苦しんで、死んでいくことを、私の罪をすべて負って、私の身代わりとなって苦しまれること、私があなたによって自由にされるために、罪から、悪から、イエス・キリストの命を代価として支払ってくださったことを本当にありがとうございます。お父さん、どうかこのことをもっともっと信じて、またそれを理解して、あなたの愛をもっともっと知ることができますように。そしてそのあなたの愛に応答して、あなたを喜ばせること、あなたを満足させることを追求したいよという思いを、どうか聖霊によって与えてください。お願いします。私たち弱くて失敗しますし、また、あなたに従うことができないことが多々あります。むしろその、一日の生活の中でその方が多いように、多い時が本当にその、毎日のような感じです。でも、その失敗のど真ん中にあっても、あなたは、私たちがそのあなたを求めて、助けを求めてあなたに祈るときに、私たちを助け、私たちに力を与え、私たちにあなたの愛を与えて、その実を結ばせるように、自然と本当にあなたを求めたら実を結ばせるように、導いてくださることを本当にありがとうございます。あなたのことをもっと信頼できますように、できないよというその中に、そのど真ん中で、あなたに助けを求めていけますように、そうやってあなたを満足させることを追求できるように、あなたを愛し、人を愛することを追求できますように、主どうぞ助けてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。